感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目によみがえられた主様に期待していることに行きたいと思いますが、最初に1分動画ですね。今日は主の主任牧会ということで、少し前に聞いたかもしれませんけど、ちょっともう一遍今日このことを確認したいので、主の主任牧会でも見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回は主任牧会についてです。教会観がテーマの回では、教会はキリストの体で、クリスチャンはその器官ということをお話ししました。今回はその教会の頭はキリストであるということをお話しします。私たちの教会では主任牧師はイエス・キリストであると紹介しています。これは本当のことなのです。なぜなら教会の頭はイエス・キリストであると聖書に書いてあるからです。私たちの教会、主の十字架クリスチャンセンターは、真にイエス・キリストを教会の頭とし、その頭なるキリストに従う主なるイエス・キリストの主任牧会の教会です。主イエス・キリストに聞き従うその中で、主の素晴らしいご計画が次々に表され成就していきます。また実際に礼拝に集う場合でも、オンラインで礼拝に集う場合にも、病が癒されたり、問題が解決したり、人々が立て上げられています。それは聖書のエペソ人への手紙1章22節から23節にあるように、頭なるキリストが教会に満ちており、教会にはそのキリストの力、恵みが満ち溢れているからなのです。私たち一人一人はイエス・キリストの身体なる教会の一部であり、その教会の頭はイエス・キリストであるということをはっきりと捉えておく必要があります。ではまた。
はい、ありがとうございました。前に作った映像なので、主の字がクリスチャンセンター、懐かしくなりますけどもです、ね、今の TLA ですね。主任牧師はイエス様であるということを、ね、ぜひ覚えててほしいと。これは建前じゃなくて本当にそうです。聖書に書いてあるからですね。だから本当にイエス様に期待してください。イエス様は裏切ることがないのでね、この方に期待してあげたいと思います。じゃあ聖書に入っていきます。ルカの福音書の7章の11節からですね、今日ここから見ていきたいと思いますけれども、それから間もなくっていうのは、これはこの前に100人隊長の話があるんですね。その後にイエス様はナインという町に行かれました。ナインという町ですね。これは今はもうないんですってことはなくて、今でもあります。今はね、アラブ人の町ですね。何年か前にイスラエルに行った時に、ツアーに行ったのずいぶん前ですけども、一度行ったことがありますね。ね、9つあるかというと1つです。つまらないですね。でナインという町なんですけども、イエス様はこの時いっぱい周りに弟子と群衆がいたので、弟子たちと大勢の人が一緒に行ったんですが、ちょうどその町の門、向こうの町は門があって、町はこうね囲まれてますから、門があって、その門に近づくときに、ちょうどその門のところに、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであったと書いてあるんですけど、やもめっていうことはご主人が亡くなったわけです。で、今は女性が一人でね仕事して、あるいはシングルマザーってのありますけども、当時の社会では女性ってのはなかなか簡単に一人くすことができるわけではなかったから、本当に大変な中で、それでもその一人息子で、子供がいっぱいだけじゃない、一人息子だから、おそらくこのお母さんにとってもうご主人が亡くなって、この一人息子が自分の生きがいで、そのために来ていたと言っても過言じゃないと思う。つまり自分の生きがい、自分の生きる希望、自分の支えだったと思う。でその一人息子だった自分の本当にこう生きる希望、生きる支えが死んでしまったんですね。病気になったとかじゃなくて、死んでしまったってことはもう普通で言えば帰ってこないんですね。この場合奇跡が起こりますけど、言えばつまりもうおしまいなわけですね。これはね、本当にこの女性はお母さんは辛かったというか、辛かったなんて言葉じゃなくて、こうちょっともう本当にこうなんとも言葉にならない悲しみと痛みだったと思うんですね。だから一人とは、ね、ここに書いてある町の人たちが大勢その母に付き添っていたと、付き添っていたと。ただ付き添っていたけど、かける言葉がなかっただろうなと思います。じゃあ今回さっき言いましたけど、最初行くときにどう声をかけようかと思ってちょっとね、と思ってたんだから、一応すぐ電話したんですけど、電話したときになんか葬儀の手続きがなんかでおられなかったんですね。でもある意味で変な話だけどね、出られなかったことで逆にね、 ほっとしたところがあったんですね。出られた時なんて声をかけたらいいかわからなかったからですね。でこの時も人々はお母さんの本当に悲しんでお母さんの付き添っていったほっとけなかったから、だけどもおそらくどう声をかけていいかわからなかった、それぐらいこのお母さんは悲しみとか苦しみの中にいたと思うんですね。で私たちも人生の中でこれだけはしなくてはいないとか、これが私の生きがいとか、これだけはどうしても大切なんだっていうものを失ってしまったり、あるいはダメになってしまったり、あもう おしまい取り返しがつかないってことが人生に許されることがあるんですね。この前は一人息子でしたけども、仕事であっても何であってもいいですけど、なんか本当に自分の生きがいであったり大事なものを失ってしまったり、なくしてしまったり、あるいはもう取り返しのつかないようになってしまったり、あもうダメだって、そういう時ってのは本当に悲しいというか落胆なんて言葉じゃなくて、まあ絶望と言いましょうかね、そういう感じだと思うんです。でそういうお母さんだった、そこにちょうど様が来られたんですね。でもし皆さんが今日そういう状況になったら、イエス・キリストはあなたの傍らに立ってくださいます。であなたがそうでなくても、実はこの地上にこの世の中にあなたの周りにあなたが目を開ければ、ちょっと心を向ければ、そういう状況の人ってのはいくらでもいるんです。実はもうそうやっていっぱい言ってる人もいるけど、言わないけどすごくそういう状況の人もいるんです。言ってる人よりも言ってなくてそういう状況の人がある意味で苦しいんですけども、いるんですね。だから このお母さんはね、そういうことで、そこにイエス様は来てくださる。イエス様はそこに来られて、そのお母さんを見た瞬間分かったんですね。一人息子を失ったんだって。でこのお母さんの悲しみとか苦しみっていうのはここでかわいそうに思いって日本語で書いてあるんですね。この言葉はねちょっとね弱いんですよ。かわいそうにこれ深く同情しって訳した言葉もあるけど、それもまだ弱い。これはね、腹の底から感情が揺さぶられ、もうちょっときつい言葉を使えば、こう腹綿が引きちぎられるような思いでって、そういう言葉、言語的なニュアンス言ったら、だからイエス様はそのお母さんの悲しみを見た時に、もう本当にその悲しみを自分の悲しみとして、こう本当にこうやりきれないお母さんの悲しみを自分も感じてくださったんですね。で人ってその自分が本当につらい時、それを本当に共感してくれる人、一緒に感じてくれる人がいたら半減するんですよね。よく病気の人のところにそばに行って、長崎にも看護師会がありますけども、こう、ね、もちろんあの病気に対する対応もするけども、大切なことは本当にその人がいたんだ時に、その人のそばで手を握るだけでほっとしたりするんですけど、もっと言うのはその人が本当に自分のその悲しみを共感してくれるともっとほっとするんですよね。で本当に感じてくれる人がいたら、それだけで楽になります。分かってくれていたらすごく楽になりますよね。でこの時イエス様はですね、本当にこの人の悲しみをね、こうお腹が鼻歌を引きちぎれるように、心の底からもこう本当にその悲しみ痛みを感じ取ってくださったんですよね。そしてほっとけなかったんです。イエス様はあなたが苦しんでいる時、悲しんでいる時、ほっとけない方なんです。あるいはあなたの愛する人が悲しんでいる時、あなたが声をかけなくてもイエス様はその人のところに行って声をかけてくださる方なんですね。でほっとけなくてね、泣かなくてもよいって思って言われたんですね。で私たちがね、泣かなくてもよいと言っても気休めなんです、ね、なんかこれ泣かなくてもよいって言って、この人が泣かなくてもいいってことは泣いてた、泣き崩れたんですよ。泣いてる根本の原因は一人息子が死んでしまったからですよね。いくら私たちがそう言っても、じゃあ一人息子どうなのって、どうすることもできないんですね。私たちはこれから奇跡が起こりますが、それは私のうちに住んでいる聖霊様が、イエス様が言葉を与えて、その言葉を通してイエス様が働かれて死にが蘇るなんて奇跡も起こってくるでしょう、きっと。でもそれは主がなさることで、私たちにはそんなことはできません。間違いません。私が手を置いた時癒されてくるでしょう。聖霊が私を通して働かれて奇跡がいっぱい起こるでしょう。だけどもそれは私たちが治したんじゃなくて、うちに住んでいるイエス様と聖霊が治されたんだって。私たちは一個一人治せません。お医者さんも治せません。あるいは自然治癒力を薬とか治療を通して回復させて癒していくわけですね。私たちはねできないんです。でもイエス様は泣かなくてもいいっていうことはできたんで、どうしてかって、その根本の原因であるこの一人息子、死んでしまった一人息子、失った一人息子をイエス様は取り戻すことができるんですよ。イエス様だけは死んだものさえ蘇らせることができる。死にさえイエス様は命じて、死にさえ勝することができる。だって私の場合はね、誰かが死んでしまったらね、本当にね、B も言ったけど、今回しみえさんがね、本当に、ね、眠ってるとしか感じられなかった、まあ、ある意味で眠ってるわけですね。そして復活の、テレビは生きてますから、復活の体をもらって蘇るわけですけども、しかし だからといって呼びかけたからといって、あの聖霊が言ったら別ですよ。聖霊が言われたら本当に帰ってきます。そういうことはこれが起こりますからね。でもどんなに呼びかけてもダメなんです。そうですね、ちょっと品がないけど、そんなことしませんよ。例えですからね、誤解しないでください。蹴飛ばしても怒りません。どんな優しい声をかけても応答しません。そうなんですね。でもイエス様の場合は死者に向かって語った時、その死者は応答するんです。どうしてかって、死の壁を越えてしまうんです。でこれ皆さんね、大事なところなんですよ。この地上でね、死より大きな問題ってないんです。死んだら楽になると思って自殺する人がいますけど、はっきり言っておきます、楽になりません。永遠の苦しみに行きます。全く楽になりません。騙されないでください、サタンに。死は解決なんかもたらしません。その苦しみよりもっと深い苦しみを永遠にあなたにもたらします。騙されないでください。死は解決にならないんです。イエス様を知らなければ。でもイエス様を知っていると、死に対して勝利したから本当に縁の始まりで、さっき言ったようにもっと素晴らしい世界に行きますから、素晴らしい勝利ですよね。でも死により大きな問題なんてないんです、この地上には。その死に対してイエス様は勝利して命じられたってことは、この地上にあるどんな問題であっても、経済の問題、人間関係のこじれた問題、病気の問題、心の病気の問題、精神の問題、霊的な問題、どんな問題であってもイエス様は語ってくださり、その語る言葉を通して勝利を与えることができるということなんですよ。すごいと思いませんか。いやね、キリストを知っているということはすごいことなんで、この時イエス様はこう本当に心がこう引きちぎられるぐらいこう、ね、こう痛まれて、ほっとけなくなって、泣かなくてもいいって言われた。イエス様が言われたということは、泣かなくてもいい、泣かなくてもいいように、この死んでしまった息子を取り戻してあげるということですよ。あなたが今どんな悲しみの中にいて、その根本の原因があると思います。イエス様は上っ面を回復するんじゃなくて、その最も根本の原因に向かって語ってくださり、勝利を与えてくださる方なんですから、今回ね、地上で生き返ってはいけませんでしたけど、はっきり言うね、私はね、ああ勝利したなってことを思ったんですね。言って本当にこう天国を確信してている、なんかあれは素晴らしいですね。自分だけじゃなくて周りまで明るくなりますもんね。で伝屋式の夜ね、毎週日曜日ここに来てたお姉さんいらっしゃいますね。先週来なかったのは、最後に向こうに会いに行ったからですけども、でそのお姉さん来ておられまして、でね、その電話式で一曲オリジナルの歌を流したのでね、もう一遍聞きたいって言われたんで、もっと大きな声にしてて、ね、だからそうするつもりだったから、ちょうどその話をしたから、そうしますよって言って話をしたら、何の曲作ったんですよって言ったらね、それ あるんですかって言うからね、 CD にはしてありますからって、ね、あそれくださいって言うからね、あげますよってね。でもね、面白いんですよ、ご主人がね、高いですよとか言って言うんですよね。面白いですね、高いですよって言うからね、へえとか言ってね、でもね、高いですよ、でも天国行くならタダにしてあげますって言うんですよね。天国がタダにしてあげますって言うんですね。でとか言って ねだからいえとか言ってね、信じるだけで、ね、信じるだけで天国行けるんですからってね。伝言式でも国分式でも最後招きしてますからね、信じるだけでいいって、ね、信じるただですよって、信じるだけでいいんで、そしたらただにしてあげますからって言ってね、すごくね明るかったんで、みんなで笑いながら言ったんですけど、いいですね、クリスチャンって。伝言式の後にそのオリジナルの7曲をね、あげましょうって、ね、高いですよって言って ねでも信じたらただにしてあげます、信じるだけ、あ天国行くならただにしてあげますって ね天国にあって信じるだけでいいんですとか言ってね、最高の伝道の仕方ですね。お姉さんに対してね、明るくて爽やかで、それご主人が言ったんですよね。横で聞きながらね、なんか感動しました。本当にで私それ聞きながらって、住宮さんが喜んでると思うんですよ。本当に伝道のこと考えてたって、そのこといつも思ってましたからね。だからへえと思ったんですよね。でイエス様は根本的勝利感で、この時はこのお母さんに泣かなくてもいいよって言って、そしてその後ね、棺の方に向かってくれるんですね。近寄って棺に、この棺に棺に手を置かれるとって書いてある。棺に手を置いたんだ。これ当時の社会では死っていうのは汚れるんです。死者は汚れてるんだから、死者に触れたら自分も汚れるんです。当然その棺、棺桶に触れるのも良くないんだ。だからまあ担いで行く人はいるけど、基本的には良くない。だから棺桶なんか手は置かない方がいいんです。でも思い出してください、雷病人って置かれたでしょ。イエス様は雷病に向かって、私の頃が記憶になれって言えば記憶になるのに、わざわざ手を置いたじゃないですか、雷病に。まあ、今雷病って言うときにタラトって言うんですけど、まあ、私全然差別してませんからね。雷病って分かりやすいから雷病って言いますけど、手を置かれたじゃないですか。それは この大病のままで私はあなたを愛してるし、大病のままであなたは価値があるからって言って、まずそのままでおいて、でもそのままでいく必要はない、記憶になれって言って記憶して、ちゃんと最初のところに行って備え物をして社会復帰しなさい、家庭元に帰りなさいって言ったわけですけど、で今度の場合どういうことかって言ったらね、棺、この死っていう死と棺に手を置いたのは、死ってのは汚れてる死なんですね。イエス様はそこに手を置いて、私が全部その死も汚れも引き受けるからあなたは生きるってことなんですよ。あなたの死も汚れも全部私が引き受けるから、あの旧約聖書で動物に羊とか牛に手を置いて、それを丸焼きにするんです。これは何かって、手を置いて罪を告白するんです。この自分の罪をこの羊の牛にをかぶせて、それを羊を丸焼きにする。これが罪の生贄なんです。手を置かれて、イエス様はもうあなたの死も汚れも全部私が代わりに引き受けるから、十字架で全部私が代わりに引き受けるから、あなたは行きなさいってことなの。これは自分はまるでこの息子のように死んだようなもんだなって思ってる人、そんなことはないって言いません。もしかしたらそうなんでしょう。まるでもう死んでしまったようになってしまうことって人生にはあります。生きる屍じゃないかしらって思いたくなるぐらい落胆したり弱くなったり、自分でも情けなくなることってあります。気休めは言いません。きっとそうなんでしょう。でもイエス様はその後を見て、あなたに手を置いて、あなたのその悲しみも苦しみも死も全部私が引き受けるから、あなたは生きろって言われます。この時青年に向かってね、面白い奇跡に手を置いた後に立ち回るみんな、そしたら死者ですよ、青年よ、あなたに起きなさいって言われたんで、この後ね、死人が起き上がってって書いたんです。さっき死人がって書き換えたんだ。死んでたんです。死んでるのに支持者に向かって、青年よって声をかけて、あなたに起きなさいって言ったの。霊が戻ってきて、本当に起き上がってね、物を言い始めたって書いてあるんです。でね、こういうところが私 のあれなんですけどね、なんて言ったと思います？こういうことに興味を持つんですよ、私はね。ハレリアって言ったのかね、お母さんって言ってきたのかですね。生きたぞとか言って、なんて言ったんでしょうね。天国って本当に聞きたいんですって。こういうことを考え出すと聖書って面白いから。本当にこの時ね、物を言い始めたってか、何て言ったんでしょうね。こう楽しみですね。書いてないからわからない。だからいろいろ推測していいんです。書いてないことは。ね、でも断言しちゃいけません。書いてないからね。わかりません。でも物を言い始めた。で、ガジマ牧師が言ってましたけど、ガジマ牧師はアフリカのね、死人がいっぱい蘇った教会の牧師ね。2年間誰も読めなくて、2年目に蘇って、そこからすごい奇跡が起こった教会なんですけど、言ってました。何も起こらないとみんな普通にしてるけど、死人が蘇ったらみんなびっくりして逃げていくって。本当にやっぱりでもそうでしょうね。で、この時青年をあなたに置きなさいって言われた。イエス様が言葉を発せられたら、本当にこの時起き上がってきたんです。死んでるものさえ起き上がるんです。どうしてかって、イエス様には権威があるからです。死に打ち勝ってるからです。だって波に向かって、嵐に向かって沈まれって瞬間沈まったでしょ。イエス様の方が万有引力の法則より強いんですよ。知ってます？もしイエス様がこれポイント投げて止まれって途中止まります言ったらですよ落ちてきますよ。いいですか？間違いないですね。意味がないような奇跡はされませんからね。普通にこう投げて落ちてきますよ。当たり前ですよ。でももし特別な理由があって主が言われたら、私は止まると信じています。言ってること分かりますかね。キリストには権威があるんです。キリストの言葉には力があるんです。でこの時イエス様はお母さんの悲しみをほっとけなくて、死んでる者に向かって起きなさいって言ったんですよね。起き上がってきた。で、すごくその後好きな言葉なんですよ。その死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を、この青年を母親に返されたんです。なぜ奇跡をなされたんですか？このお母さんの言葉にならない苦しみと悲しみをイエス様はほっとけなかったんです。心が引きちぎられるようになって、私の人生であなたが悲しみを痛むとき、神様はほっとかれません。あなたの愛する人が痛んでいるときほっとかれません。必ずそこに来てそれを見て手を伸ばしてくださいます。でこの後母に返された。ちょっと極端な言い方しますよ。ちょっと青年には悪いけど、青年がどんな立派な人であったか、もうどうしようもない人であったか関係ありません。青年がすごく神様を信じた人であったか、青年がもう逆らってた人であったか関係ありません。極端に言ってますよ。このとき青年は関係ないのです。このお母さんの悲しみを見て、この青年を生き返らせてくださったんです。いやでもうちの子の場合はこうだからだからって言わないでください。私の問題はこうだからだからって、それ不信仰って言います。 イエス様はあなたの心の痛みや悲しみを見て、あなたの愛する人の心の痛みや悲しみを見てほっとかないんです。そして手を伸ばしてくださって、そして聖霊をあなたに置きなさいって言って返してくださる方。これね、母親が返された時ね、もう本当に嬉しかったと思う。誰かこのこれ、ね、動画作ってくれませんかね、本当に喜んで、でこのあと息子は自分も生き返ってきたし、母親も生まれたって。で当然どっちもいつか死ぬんですよ、この地上の人生を終えて、当たり前じゃないですか。でもなんかこう本当にこの後の人生はお母さんも母親も本当に神と共に、神のために生きたと思いませんか、ね、聖書ってこの後書いてないんですよね。なんかこの後の小説を誰か作りませんか ね, ね。でそして人々はそれを見て恐れて、大預言者が私のうちに現れたとか、神はその民を回復したのと言って神を拝めたと書いてありますが、で、ね、ユダヤ伝道に行くんですけど、ということはお母さんにとってもう言葉にならないほど苦しみだった、悲しみだった、痛みだった、もう本当にもうこれ以上の悲しみはない、もう最悪、もう人生も最悪、もう自分も生きていきたくないと思いたくなるような、その出来事が、このことが実はこのお母さんにとって最も神様を知る、神の愛を知る、神を体験することになったんです。これがね、十字架の醍醐味なんです。これが復活の醍醐味、これが福音なんです。私の人生にはなんでこんなことが許されるんだろうっていう言葉にならない悲しみや痛みや、なんでこんなことが許されたんだ、もうこれ以上のことはないっていう、そういうことが許されることがあるけど、そこに主はやってきてくださって、その悲しみを喜びに変える、それが十字架の力なんです。復活の力なんです。これが福音なんです。だからね、イエス様はそういう方なんで、その福音をお互いが受けると、それを分かっちゃってるだけなんですね。それをしてほしいんですね。で、主はね、それをなさったということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。今日ね、第一礼拝はね、修法に書いてある方の御言葉を語ったんですね。十字架の話を聞きたい方は後で第一礼拝を聞いてください、ね、でも第二礼拝はね、こっちを話すに言われたんですね。でぜひ皆さんね、今調子のいい方喜んでください。神様に本当に感謝して、ね、でもあなたの周りに目を向けてください。絶対悲しんでる人いるから、いますから。悲しんだって言ってる人もそうですけど、そんな顔してなくて実はすごく痛んでる人実はいるから、祈ったら教えてくれるって、神様が、うん、祈らなくても分かる人よりも祈って教えてもらう人の方がもっと深い悲しみの中にいたりするから、その人にね、神様から祈祷して。私ね、思うんですけど、さっきも言ったように私自身は何か言ったってさ、力がないことよく分かってるんです。私の言葉なんて虚しく地に落ちるっていうか。でも私のうちに住んでいるイエス様と聖霊様が与えてくださった言葉は本当に人を生かすんです。これが知識の言葉なんですよ。これが予言なんですよ。本当に悲しんでる人を染めた時、声かけてあげれないでしょ。実は私は住江さんが召される前に手紙を書いて書こうと思って、住所を聞いて書こうと思ったけど、言葉出てこなかったんですよ。あの苦しみを知ってたから、ただ病気の書けなかったんで、 B に聞いたら B も一緒だったそうなんですよ。でその時思いました。本当に神から望まれて知恵知識の言葉をくれば、その言葉があればどんなに生かしてあげれるかって。私が言う言葉は虚しいけども、気休めだけど、本当に神から来る言葉ってのはその人を癒すし、解放するし、立て上げるんです。それが知恵知識の言葉だし、それが予言なんです。それはカリスマなんです。私じゃない、神からのものなんです、賜物の。これね、本当にカリスマがあるとね、私たちはね、このイエス様と共に働けるんです。イエス様と共に人々に希望を与え、奇跡を与え、解放を与えることができるんです。カリスマが来ると、ね、カリスマを通してたくさんの人が救われるんですよね。でだから真剣にこれを求めてほしい。だって聖書に求めなさいって書いてあるから、で用いなさいって書いてあるから。でその時に、ね、これで私、これからそれが起こってくることを知っています。私を通してそれが始まっていくということをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。今日は早いですけれども、ね、ここまでにしておきたいと思いますね。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは、このお母さん、やもめになったお母さん、この男の子だけが生きがいだったと思いますが、その人が死んでしまって、もう本当に、言葉にならない悲しみというか絶望の中にいたと思いますが、あなたはその彼女の悲しみと絶望を感じ取ってくださって、 本当に心を同じように痛めてくださって、泣かなくてもいいと言われ、棺に手を置かれ、あなたが全部引き受けてこの青年を生き返らせてくださったことをありがとうございます。私たちもいろんな困難や問題にぶつかって、もう取り返しがつかない、もうおしまいだと思うことがありますけども、あなたはそこに来てくださって、私の心を感じ取ってくださって、奇跡を与えられる神です。愛のゆえに奇跡をなされる神です。どうぞその恵みに預からしてくださり、今度は私たちもイエス様と共にその奇跡を行うものとして用いてあげれるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけども、罪があると祈りが聞かれませんので、悔い改めをしましょう。じゃあ言われました、何をしてほしいのですか、今具体的に大胆にあなたの願いと求めを信用しちゃってください。じゃあその願いと求めを答えてくださいます。天のお父様、一人一人が主の前に持ち出したこの願いと求め、不可能に向かって祈ります。どうぞ癒しを与え、奇跡を与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。イエスキリストによって心と体を癒されよ。死の霊、その人の力、出ていけ。死にたい死にたいと思っている人はいるんですけど、その人は私のところに来て、まだ私をもっと真剣に求めなさい、私はあなたに与えているこの地上でなすべき使命がある、これはあなたにとって重りじゃなくて喜びになります、それを真剣に聞きなさい、私はあなたを生かしている理由があり、そのあなたの使命がある、あなたはそれを知るときに死にたいと思うから生きたいと思うに変わるでしょう、私の愛の中で私はあなたに託している使命がある、それを知りなさい。死の霊よ、その人の思索、感情、心の力、出ていけ。背中の痛み、それから膝の痛み、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。胸にある圧迫感、これをもたしが聞かれた霊、グード霊から来た意識霊よ、その人の胸から出ていけ。肺がん、喉頭がん、水道がん、がんよ、イエス様って命ずる、その人の体の力、性能表を削ぎます、焼き尽くされて消えてなくなれ。偏頭痛がよく起こる方、それ霊的なものが絡んでいるので、徹底して感謝をし賛美をし祈ってもらいなさい。あらブラブラ、偏頭痛をもたらしてきた足汚れた霊よ、その人の力出ていけ。癒されよ、イエスって癒されよ。あらブラブラブラブラ、イエス様ありがとうございます、ありがとう、一人一人の祈りに応えて、願いに応えてあなたが導いてください。一度献身したんだ、献身というか一度神様の人生を捧げたんだけど、なんか今、捧げるのやめたわけじゃないんですけど、なんか本来の捧げた道じゃないなと思っている人がいるんですけど、主はあなたにもう一度言われます、私のところに帰ってきなさい、そして私に人生を捧げなさい、あなたを人形と領主にしよう、私はあなたを用いて私の計画を表したいと知られます。その道にあなたが入るとき、なんか今までないぐらい神の愛と神の備えを体験していきます。恐れずに踏み出しなさい、私はあなたに必要のすべてを備えていこうと知られます。離れている家族がいて、その家族にこれからちょっと問題を許されている人、あるいは許される人がいますが、そのことに関して祈りなさい。離れていても答えられます。そしてそこに行けるように祈りなさい。今コロナのことがあってなかなか行けないんですが、神様は不思議な形で扉を開かれます。で、行った時に祈りなさい。その方に手を置いて祈りなさい。病気であってもそうでなくても、この手を置いて祈る時にはっきり答えられてくると知られます。イエス様ありがとうございます、感謝します。毎年この時期になるとこういうふうになってしまうっていう、なんかそういうのを持ってる方いるんですけど、もうなりません。愛する子よ、騙されてはいけません。私はあなたを癒しました、解放しました、もうそうはなりません。騙されてはいけません。私はあなたに勝利を与えたと知られます。イエス様ありがとうございます、感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。 どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。